愛する皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。春の陽気を思わせる、いやもうすでに春になっている、そのような日を迎えつつこの3月の歩みを私たち始めましたが、先週の金曜日には私は久しぶりに三鷹の進学校の卒業式に出席してまいりました。10年前、前任地の教会におりましたときに進学校に入学するための推薦書を書かせてもらった新学生が、10年かけてようやくこの年卒業することになった。その卒業を祝いに駆けつけさせていただいたのであります。前任地の教会の方々もまたご家族の方たちも出席されていましたけれども、進学校の先生方や同級生の人たちもその特別時間をかけて学びを重ねた新学生の卒業をともに喜んでくれていたようでありました。久しぶりというふうに申しましたけれども、おとといのその金曜日の卒業式に出席しながら、私は8年前、やはり進学校の卒業式に出ていたその日のことを思い出しておりました。三鷹の進学校は毎年3月の第2金曜日に卒業式をすることになっているようですが、8年前3月の第2金曜日は3月11日、2時からの卒業式が始まり、卒業証書が卒業生たちに渡され、そして学長がメッセージを語っているその最中に大きく揺れ始めたのでありました。進学校ではその大きな揺れで慌てて礼拝堂から駆け出していく人たちも多くありましたけれども、淡々と粛々と式は最後まで執り行われ、しかし私はその時式が終わるまで、あるいはその後の祝いの会まで残っておったのですけども、多くの者たちがそれこそ帰宅難民になりました。私はバスがまだ動いていましたので、小田急線の方までずっと南に下がっていって、そして町田に母が住んでおりましたので、そこまでどうにかたどり着いて一晩明かしてから、翌日藤沢の教会へと戻ったことを、おとといの卒業式を出席しながら思い出しておりました。その年の3月11日の週、迎えた日曜日13日、あるいはその直前の水曜日と言ってもよいと思います。その年の受難節の始まる時でした。私の記憶の中ではその時から受難節を迎えるということと、あの8年前の大震災を思い起こすということが深く結びついて記憶に刻まれてきているのであります。ことに8年前のその震災直後の日曜日の聖書日課はまさに今日の聖書日課と同じ箇所、新明記ローマの信徒の手紙、ルカによる福音書の4章、この箇所が与えられて、あの震災の後直後の日曜日の礼拝を守ったことを私は今改めて思い起こします。そこで何を語ったのか、私は原稿を開いてみるまで思い出すことができませんでしたけれども、しかしこの御言葉とあの出来事、受難節の祈りとあの出来事が深く結びつけられたというのは、私だけの経験ではない、多くのこの国のあの震災を経験した者の心と体に刻まれたものであろうかと思います。今日は受難節第一主日、すでに先週の水曜日、灰の水曜日から受難節レントに入りました。 聖壇の掛布天霊色は悔い改めの季節であることを示す紫色に掛け替えられております。今日はお花も紫色のお花に揃えてくださっています。受難節の過ごし方はいろいろありますが、皆さんに先週お配りしたプリントに書かれている一つの形ということで申し上げるならば、この季節は悔い改めと断食と祈りと愛の施し、これらのことを特に集中して実践する季節、そのようにされてきました。そしてこの季節を教会は40日間、正確には46日間と言ってもよいと思いますが、平日の40日間と6回の日曜日主日を当ててきたわけです。平日に当てられてきた40日はもちろん主イエス様が荒れ野で誘惑を受けになられたという40日間に倣ってのことであります。ルカによる福音書、この福音書、今日朗読された福音書の3章によりますと、イエス様は成人されてからおよそ30歳になって宣教活動を始めになられたと言われています。その最初に主イエス様は洗礼者ヨハネのところに赴き、ヨルダン川で洗礼を受けになられると、まず聖霊によって荒れ野に連れ出されていきます。そしてそこで悪魔から誘惑を受けられる40日を過ごされたと言います。その40日の間、何も食べずに過ごされていらっしゃった、そのように描かれておりますが、それはもちろん主イエス様の準備が悪くて食べ物の用意がなかったからではありません。断食をされたのです。同じことを伝えるマタイによる福音書の4章では、明確に主イエス様は断食をされたのだと語られています。断食をされた、食事を断たれた、ご自分の意思で主イエス様は食事を断たれたのです。今でも主イエス様のこのなされた断食に倣って受難節の間断食に取り組むという人たちがいます。全く食べないというわけではないようです。普段の食事から何かを制限するのです。古くからなされ進められてきたのは、この受難節の季節はお肉を断つということでした。肉食を断つ、受難節の期間肉を食べないのです。その代わりに発展したのが、受難節の前に肉を食べておく謝肉祭、カーニバルであったということはご存知の方も多いでしょう。そのようにして肉を食べない季節として過ごす、そのような伝統がヨーロッパの多くの教会で守られてきましたが、近代現代になって全く肉を食べないわけにもいかないというふうになってきました。最近ではそのような伝統の中に生きている人たちでも、この期間ずっと食べないというわけではないようです。週に一度、金曜日だけは肉を食べない、金曜日だけは肉を食べない、そのようにして断食の少し味わいをする、もっとも肉を食べない代わりに魚を食べるということをするようですけれども、肉を食べずに魚を食べる、その小さな変化であるかもしれませんが、そういう形で受難節の断食の習慣を保とうとしている人たちが少なからずいらっしゃるのも事実です。もちろんそのような形で決心的に断食の習慣を残しても仕方ないと考える人もあるでしょう。教会によってはですから、この期間に嗜好品、おやつであるとかタバコであるとかお酒であるとか、そういうものを断つことで、そのために浮いたお金を献金とする、骨気献金、骨気というのは己に勝つという字を書く骨気でありますが、骨気献金としてその浮いたお金を取り分けておいて、 それを受難節の終わりに愛の施しとして必要な団体や活動に支えるということが進められてもきました。私の育った教会でも細々とそういうことをしている方たちがありましたし、プロテスタントの教会、カトリックの教会限らず多くの教会でそのような実践が実際になされているのも事実です。断食ということだけに限ってしまうと、どうしても自分の中でそれを達成できたかどうか、そのことで完結してしまう、そのように考えたのでしょう。自分の中だけで終わってしまう断食ではなくて、そのことを通して隣人愛を実践する取り組みにもなるということで、この季節国旗献金、自分の何か大事なもの、好みのものを断って、その分を捧げ物にする、今でも多くの人たちがそのような実践をしてこの季節を過ごしています。断食をする、これも大切な私たちの一つの実践であろうかと思います。ただ今日の福音書、ルカによる福音書は、主耶様が荒れ野で40日間を過ごされた時のことを断食だとは私たちに伝えていません。何も食べずにいらした、ただそう伝えています。断食だったということをルカは知らなかったのでしょうか。いや、同じことを伝えるマタイ福音書は明らかに昼も夜も主耶様は40日間断食をされたのだと明言していますから、イエス様は弟子たちにこのことを物語られたとき、私は40日間断食をしたとそうお話しなさったのに違いないのです。けれどもルカ福音書はそのことを明言しませんでした。断食だと明言しなかった。主耶様がこの時ご自分の意思で断食を行われていた、断食を刊行されていらした、そのように物語られているマタイ福音書を読むとき、皆さんはどういう印象を受けられるでしょうか。イエス様はご自分の意思で断食をされたんだ、イエス様のような方がご自分の意思で断食をされたんだから、まあそこで心の迷いが生じるようなことはないだろう、そう想像するのではないでしょうか。たとえ空腹を覚えられたとしても、ご自分の意思で断食を始められたイエス様がそこで気の迷いを生じさせるようなことなどなかっただろう。もちろん最近は断食が行き過ぎると一種の幻覚を見るようになる、幻覚症状を見るようになる、そのようなことも言われますから、そういうことを知っているならば、イエス様といえども断食を続ければ幻覚を見ることもあるんじゃないかと、そのようなことも想像するかもしれませんが、しかし素直にイエス様を神の子としてすでに知っている私たちは、イエス様ほどの方が断食をなさったのであれば、そこで気の迷いや幻を見るということはなかっただろうと思うのが自然でありましょう。そのような出来事であるはずのところを、ルカ福音書はしかしあえて断食であることをはっきりとは言わなかったのです。断食であるということを明言する代わりに、ただ何も食べられなかった、その時に起こった空腹、お腹を空かせられたというその事態に、ルカ福音書はただ焦点を当てるようにしているようです。断食をするということは、確かに私たちの信仰実践として考えるならば、その形がいかなるものであれ意味のあるものです。しかし同時に、断食というものは私たちの信仰実践として、真と反省をしてみるならば、良い面もあれば良くない面もある、裏腹な側面を持つものであります。本来断食をするというのは、自分の肉体的な欲求を断って、そのような欲求から離れることで神様への思いに自分を集中させようということでなされているものでありましょう。 ところが断食ということをうっかりすると、断食の実践そのものが目的になってしまうということがあります。自分は断食を達成した、断食を最後までやり遂げた、そのことが目的になってしまうのです。あるいはそのようなことがどこか後ろめたい思いがすると、先ほど触れたようなこの断食を通して生み出された実りを持って何か別の目的を達成しようとする、隣人愛を達成しようとする、断食によって別の目的を達成しようとする、そんなことも起こってきてしまう。自分の意思で始めた断食が本来は神様に向かうことのためになされたはず、始められたはずのものが神様に向かうということに結びつかなくなって、自分の目的達成のための断食になってしまう、そういうことがあるのではないか。ルカが言う空腹、お腹が空くというのは、しかしこれは私たちの生理現象です。自分の意思で食べなかったにしろ、食べたいのに食べられなかったのにしろ、どちらでも食べなかった結果として起こってくることです。生理現象として起こってくるのが空腹であります。もちろん空腹だからといってそれを苦にする人ばかりではないでしょう。空腹になってもそれをむしろ心地よいと感じる人もあるかもしれません。空腹を苦に感じないで平気な顔をしている、私もどちらかというとそのようなところがあると思います。空腹を少し我慢しているとむしろそれがどこか快感になってくるような感じでしょうか、むしろニコニコしだすようなこともあるかもしれません。しかし中には空腹になると途端にイライラしだす人もあるでしょう、怒りっぽくなる人もあります。私はそれは自然なことだと思います。私自身はそういう面はあまりないように思いますけれども、しかしお腹が空いて怒りっぽくなったりイライラするのはある意味では自然なことです。生物として自然なことです。お腹が空いたり喉の渇きがある、そのような状態が続いているのに平気でいるというのは、生物としての命が脅かされることになりかねない。お腹が空いたと反応し、アドレナリンが出てくることによって食べ物を得る、喉が渇いたと渇きを覚えて水を得る、そのことによって命が保たれるというのがある意味では生物として自然なことでありましょう。そういう意味では聖書はそのような自然な反応を示す人々のことを繰り返し物語っています。旧約聖書の日課は申命記、モーセ五書の最後の章でありましたけれども、この申命記で語っているのは神様ではなくモーセです。モーセが最後の説教を語っている、その説教がずっと綴られているのが申命記です。このモーセがイスラエルの民をエジプトから導き出して荒野の旅をし40年導きました。その荒野の旅を始めた時、イスラエルの人々は繰り返し繰り返し空腹や喉の渇きを訴えてモーセに不平不満をぶつけたのです。出エジプト記はそのことを繰り返し伝えています。空腹で不満を爆発させた時、モーセに対して不平をぶつけた時、イスラエルの人々はマナと呼ばれる食べ物を与えてもらうことで落ち着きを取り戻しました。喉の渇きを覚えた時、イスラエルの人々は岩の間から水を出してもらうことでようやく落ち着きを取り戻しました。それは自然な反応です。今日の申命記で16節のところにマサにいた時にしたように、マサという地名が出てきます。マサの出来事ということが 思い起こさせられていますけれども、これは出エジプト記の17章に伝えられている、人々が喉の渇きを訴えてモーセに水を飲ませろと、そのように迫った時のことを指して言っているのです。喉の渇いた人々、岩の間から出た水を与えられて喉を潤した。しかしその時に人々はモーセに不平を言い、神様を試したという。主イエス様はそのような人間のある意味で自然な空腹の時の反応ということをやはりご存知だったのだと思います。私たちと同じように空腹を覚えられたのです。空腹によってどのようなことが人の心の中で心理的なこととして生じてくるのか、イライラや怒りがどのように生じてくるのか、不平不満がどのように爆発するのか、その時主イエス様もまたご自身の体験としてお感じになられたのではないでしょうか。もちろん空腹だからといってイエス様が荒れ野を旅していた時のイスラエルの人々のように不平不満を口にした、不平不満を訴えるということを誰かに向けたということではないかもしれません。イエス様はそのような感情を覚えながらも、そこは平然とされていたということかもしれません。けれども空腹を覚えれば、人は心も体も共に食べ物を欲するのです。必要なものを欲するのです。そのことは主イエス様もまた同じだったのではないでしょうか。この食べ物を欲する自分の求めをどのように満たしたらよいのか。食べ物を求めるのは自分です。自分の体がそれを求めている、そのことに自分はどう答えたらよいのか、それが問題なのです。私たちは荒れ野の四十日、イエス様の四十日に習って受難節を過ごす、主イエス様の断食に習って受難節の実践をする。それは教会の先人たちが残してくれた尊い習慣ですけれども、まさにそのような実践に取り組む中で、イエス様が断食に取り組まれた時と同じように、私たちがこの受難節の祈りに取り組む中で、私たちはイエス様が向き合われたというところに思いを向けていかなければなりません。誘惑の問題です。試みの問題です。これは私たちの祈りの実践の外にあることではない、祈りの実践のまさにその中にある問題です。主イエス様は悪魔と対峙されました。そして悪魔から三つの誘惑問答へと引き出されていきました。第一はパンの誘惑と言ってよいでしょう。この石にパンになるように命じたらどうだと悪魔は誘惑して言いました。第二は権力繁栄の誘惑です。悪魔は言いました、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう、私を拝んだ。第三は栄誉名声の誘惑と言ってもよいかもしれません。悪魔は言いました、ここから飛び降りたらどうだ、あなたの神が助けてくれる、その奇跡を人々は見るようになるだろう。それに対して主イエス様は申命記の御言葉を引用して悪魔の誘惑を退けられたというのです。しかしここで注意すべきことは、主イエス様が一体何を退けられたのかということでありましょう。悪魔を退けられたというのは、悪魔の誘惑を退けられたというのは一体何を退けられたということなのか。主イエス様はこの時パンを否定されたのでしょうか。そうではありません。パンも大切なものとして多くの人々にお与えくださるお方でした。 主耶様は人間の権力や繁栄は悪だとされたのでしょうか。そうではないでしょう。人が権力を与えられること、繁栄を与えられることもまた神様のご計画の中であるとイエス様はお考えになられています。あるいは主耶様、神様の御業を得ようとすべきではない、そう言われたのでしょうか。そうではないでしょう。主耶様が拒まれたこと、主耶様が退けられたこと、それは悪魔が向けさせようとした視点でした。自分に向ける視点です。自分にばかり目を向ける視点です。そのような視点を主耶様は退けられて、今日9時からの礼拝の中で子どもたちと一緒にこの同じ御言葉を聞く中で、悪魔っていうのはどういう姿をしているんだろうって話をしました。子どもたちの中に真っ黒な姿をした気持ち悪いやつというような声が出てきましたけれども、真っ黒でおどろおどろしい姿をした悪魔が近づいてきたならば、私たちは最初から警戒をもちろんするでしょう。そのようなものが近づいてくることを私たちは間違いなく拒むでしょう。けれども聖書が語る悪魔というものは、そのような分かりやすい姿で近づいてくるわけではありません。優しく、私たちが知っている言葉、私たちが大切にしている言葉を語りながら近づいてくるのです。あなたが神の子ならば、そのように語りながら、聖書の言葉を用いながら、教会の言葉を用いながら、悪魔は私たちに近づいてくる。イエス様が退けられた悪魔は、私たちのただ中にいる悪魔です。あなたが神の子ならば、イエス様がそう言われたのは当然だと私たちは考えます。イエス様は神の一人子、神の御子、私たちはそのように信じています。しかしそのようにここで言われているということを、イエス様が弟子たちにお語りになられたということは、それはこの言葉が私たちに対しても悪魔から言われているのだ、私たちに対しても悪魔はあなたは神の子なのだからと言って近づいてくる、そうイエス様はおっしゃられているということでありましょう。もっと私たちが親しんでいる言葉に言い換えるならば、こういうことかもしれません。あなたはクリスチャンなんだ。悪魔はそうやって近づいてくる。優しい顔をして、私たちはある時どういうわけか招かれて教会に連なるものとなりました。礼拝に預かり、ここで神様の御業に触れるものとしていただくようになりました。そして御言葉によってキリストと出会い、洗礼へと導かれてきました。そこに至るまでの道を、私たちどこかで自分の意思でそうしてきたように覚えている、そのように考えているところもあるかもしれませんが、実のところそれは全て神様の導きであったということを私たちは思い起こします。神様に導かれて、そう今日の福音書の語り方に従って言うならば、私たちは聖霊に引き回されるようにして、聖霊に引っ張り回されるようにして、教会へと導かれてきて、洗礼へと導かれ、そして信仰者として生きる道に至らされてきた、そういうものだったのではないでしょうか。そのようにして預からせていただいた洗礼を授けられて、私たちはあなたは神の子と呼び合う教会の群れに組み入れられました。 この群れに連なる者として、周りの人たちからはあなたはクリスチャン、キリスト者、そう呼ばれるようになりました。ところがこれが重いという方があります。私が神の子だなんてとんでもない、そうおっしゃるのです。私は教会を一歩出たらクリスチャンであることは隠していますという方さえあります。確かにそれはわからないことでもないと思います。信者でない家族がある方であればなおさらかもしれません。家庭の中で戦っていらっしゃる方もあるでしょう。家族で喧嘩をしたとき、あなたはそれでもクリスチャンか、非難するご家族とどのように向き合ったらよいのか悩んだという経験のある方は少なくないと思います。そのような中で私たちは自分が神の子であること、自分がクリスチャンであること、そのように問われ、そのように言われることを拒もうとします。いいえ、拒んでるのではなくて、そのことによって私たちは自分が何者であるかということにあまりにこだわりを強くしているのかもしれません。それこそが主イエス様が向き合われた誘惑なのではないでしょうか。私たちの目をいつも自分に向かわせようとする誘惑です。自分の欲する自分に、私たちは自分はなることができているだろうかと問います。自分の求めを満たすために自分は行動しているだろうかと自分に問います。自分があるべき姿であるために、自分を神様に守ってもらえるような信仰生活をしているだろうかと自分に問います。そう、いつも自分が問題なのです。私たちは自分が問題であるようにいつの間にか仕向けられているのです。自分という悪魔によって。だから言われました、主イエス様は弟子たち、私の後に従いたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいと。その時イエス様が自分を捨てなさいと言われたのは、私たちが自暴自棄になることではありません。全くの無私無欲の聖人のようになるということでもないでしょう。そうではない、イエス様は自分を捨てることこそが自分の命を得る道だとおっしゃられたのです。自分で必死になって守る命ではなく、神様からの命を得る道です。そう、神様がその口から私たちに必要なものを与えてくださるのです。パンも御言葉もです。神様が私たちにこの世で生きるのにふさわしい力も富も与えてくださるのです。それを御業のために豊かに用いることができるようにです。神様が私たちの命を守り、今この時生かしてくださっているのです。定められた時を神様を明かしする器として共に生きるようになるためにです。イスラエルの人々も同じような誘惑の中40年を過ごし、そして神様と向き合う術を学んだのでありましょう。イスラエルの人々が学んだのは、あのエジプトの地ではありませんでした。導き出された荒れ野で民としての交わりの中で、イスラエルの民は試みを受け、誘惑を受け、そして神様と向き合う術を学びました。私たちもそうです。荒れ野の中の教会へと導かれたのは、 ここでこそ試みを受けるためです。ここでこそ自分を捨て神様によって生きることを共に学び、共にこの世へと使わされていく器として成長させていただくためであります。私たちの試みはここでまず始まる。そしてここで主イエス様に導かれて自分を捨てるのです。イエス様に従う神様のしもべとして、神様の命に生かされていくものとして、ここで私たちの新しい歩みを始めさせていただくのです。祈りましょう。天の父よ、主の荒野での誘惑から始まるご生涯をたどる季節を迎えさせていただきました。私どもの歩むべき道を主はお示しくださいます。私どもの向かうべき課題を主はまずご自身を持ってお示しくださいました。主よ、どうぞ私どもの心の向きを己からあなた様へと向き直らせてくださいますよ。主の行かれるところ、主の目が向けられているところに私どももまた向かうことができますよ。そしてどうぞこの歩みの先に誠の命を、永遠の命を、あなた様のもとに与えられるすべてのものが生かされる命の道を全うするものとならせてくださいますように。この群れの歩みをどうぞ導いてください。この群れのうちで起こるすべてのことを主がお導きくださり、主の御業として喜び感謝することができますように。そしてどうぞこの群れに今連なることのできずにいる巨大姉妹方を帰り、もう一度ここへとお導きくださいますように。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。